このところずっと主の日の礼拝では新約聖書の使徒言行録に記されている御言葉を学びながら礼拝を捧げています。でいつも申しておりますが、この使徒言行録には主イエス・キリストが復活されて天に上げられた後、その後のキリスト教会の歩みが記されています。まあ、キリスト教会というのはただイエス様を信じる弟子たちが集まって、こう自分たちでこう作り出していく、そして自分たちで運営していく、そういうものではありませんでした。むしろ弟子たち自身について言いますならば、彼らはイエス様の十字架の死において大きな挫折を経験し、散り散りになってしまった、そういう弱いもの、貧しいものに過ぎませんでした。そういう彼らを復活されたイエス様がもう一度集められて、神の霊である聖霊を注がれ、そこからキリスト教会として、キリストの教会としての歩みが始まっていったのです。でしかもその彼らにイエス様はキリストの福音を全世界に伝えるようにという大きな務めを与えられた。そのイエス様の命令と招きに従って教会が世界へと出ていった、その初めの頃の歩みがここにこう記されているのです。で今日はその使徒言行録の8章9節以下に記されているところを、まあ、思い巡らしてまいりますが、まあ、その際まず改めてここに留めておきたいことが一つあります。でそれはこの使徒言行録はこの8章において、まあ、一つの新しい、まあ、時を迎えたというんでしょうか。それまでの殻を一つ破って新しい歩みへと踏み出す、そういう歩みをこの8章から始めているということです。まあ、しかもそれは教会が前もって計画していて、さあ時が来たと言わんばかりにこう始めたことではなかったんですね。まあ、8章の始めの方をご覧いただくとよくわかるんですが、むしろ反対にここにおいては教会に対する迫害が、大変大きな迫害が起こりました。まあ、この当時だんだん勢いを増していたキリスト教会がその社会の中枢を成していたユダヤ教と衝突し、迫害を受けるようになった。指導者の一人であるステファノという人物が殉教し、それをきっかけに多くのキリスト者がエルサレムに住むことができなくなって、エルサレムを離れざるを得なくなった。エルサレムの教会自体にとっては非常に大きな損失であり、危機の始まりでありましたが、その危機の中から神の御業は新しい展開を見せていくんです。私たちがもうおしまいだと思われるような暗い闇、深い危機を通して、反対に神の御業は新しい恵みを見出していく。そして今までの、まあ、エルサレムという一つの枠を超えて、外の世界、広い世界、もっと広い世界に向かって広がっていく、そういう新しい時代の幕開けとなっていったんです。で、この使徒言行録の8章には、まあ、そのことの一つの代表というか、典型的な例として、まあ、フィリポという弟子が、まあ、サマリアの町に行った時のことが描かれています。まあ、あの聖書に詳しい方はよくサマリアと聞けばよくわかると思うんですが、まあ、この当時はユダヤと、そのユダヤ教の中心であったユダヤとは非常に激しい憎しみや対立の関係にありまして、ほとんど交流もなかった。まあ、そういうところに、まあ、やむを得ずフィリポは迫害を逃れていくわけですが、そこにおいてフィリポがキリストの福音を述べ伝え始める。 そんなことが人間の思いとしては、まあ、あまりにも無謀な話に見えるわけですが、しかし、そういう人間同士の壁や垣根を越えて、神様がこのサマリアにおいて、福音の花を開かせていくんです。迫害を逃れていったクリスチャンを通して、このサマリアに、キリストの福音が述べ伝えられ、また町の人々が喜んでそれを受け入れ、洗礼を受けて、教会の仲間に加わっていったと言われております。まあ、そのような、神の御業の不思議さを、私たちはまず、はじめに心に留めておきたいと思います。ただそれでは、まあ、神の御業は不思議だ、人間の思いを超えて進んでいくんだと言われるから、ではそこには全てがもう順調にいくようになるのか、何の困難も問題もなくなるのか、何の悩みもそこではなくなるのかといえば、やはりそうではないのですね。まあ、私たち自身の歩みも考えてみればその通りなんですが、神の祝福が今までの枠を超えて新しい地域に広がっていく、まあ、画期的な喜ばしい出来事でありますが、しかしそこに何の問題もないのか、痛みもないのかといえばそうではないのです。まあ、人間の赤ちゃんにしましてもですね、やはりお母さんの体の中から出てこの世界に歩み出すならば、まあ、まずなんか寒いと感じるんだそうですね。そしてやはりお母さんとの今まで全く一体であった関係が離れたものになっていく、その痛みというものを、まあ、母子ともにやはり追っていくということをかつて聞いたことがありますけれども、新しいものが生み出されていく、新しい恵みが生み出されていく中には、やはりそこに特有の痛みがある、悩みもある。しかしそういうものが悪いというのではないんです。それは不信仰だというのではないんです。むしろそういう新しい課題を知らされて、その新しいチャレンジに向かっていく中で、私たちは改めて自分の中の、まあ、古さというんでしょうか、古い自分、罪に馴染んでしまっている自分に気づかされて、もう一度新たにキリストの恵みを求める思いが与えられていく、そして本当にそこで自分が新しく作り変えられていく、そういう、まあ、生みの苦しみというんでしょうか、痛みを覚えていくのです。まあ、正直に言えば私たちにとっては何の問題もなく平穏無事に全てが進んでいくことが、まあ、居心地の良い平安なことかもしれません。またもちろんそういう平安というものも確かに神様の賜物として与えられるわけですが、しかし私たちが前に進んでいくときに、新しく作り変えられていくときに、往々にしてそこには困難や戦いが起こる。まあ、繰り返しますけども、それは不信仰のせいなんだ。神様をちゃんと信じてないからだと、自分を責めるのは、ある意味で間違いでありまして、神様はそこで、私たちに新しいチャレンジを与えておられる。痛みがあるけれども、そのことが、本当に自分が失われていくような痛みを覚えるけれども、それを通して自分が新しい恵みを発見していく。また周りの人々にも、新しい神様の出来事を、恵みの出来事を明かししていく。そういうことがあるのです。 サマリアの町においてもそれは同じでありました。それがどういうところに展開したのか、まあ、そのことを今日は、残りの時間、まあ、もうしばらく、思い巡らしてまいりたいと思います。まあ、そこで改めてこの8章の9節の御言葉を見てみますと、このところにはシモンという人が出てまいります。魔術を使ってサマリアの人々を驚かせ偉大な人物と自称していた、まあ、そういう類の人だと、まあ、言われております。まあ、ちなみにこの9節から10節にかけまして、なんか偉大な人物と自称しているとか、この人こそ偉大なものと言われる神の力だと、なんか持って回ったような表現がありますけれども、これは魔術の世界、当時の魔術の世界にも、こう何らかのこう階級みたいなものがあったんだそうです。そしてやはりこう、まあ、下の方の位の魔術師もいれば、まあ、かなりこう、まあ、高いレベルというんでしょうか、普通の人には近づけないような、その高いレベルの魔術を使うことが許された、まあ、そういう位の人もいた。で、その中でやはりシモンというのは、まあ、偉大な人物と自称するというぐらいですから、まあ、いわゆる下っ端とかですね、新米の存在ではなくて、魔術師としても、まあ、高い地位にある、それだけの力があると認められるような、そういう存在であったようであります。まあ、21世紀に生きている私たちには、そんな古めかしい魔術の世界など、関係ないではないかと思う方もあるかもしれませんが、しかし根本的なところを思うならば、決してそういうものが私たちと無縁ではないということを、まあ、この日本の社会においても私たちはよくわかると思います。まあ、確かに何か驚しい魔術をですね、使っている人は、私たちの周辺にも、まあ、まずいないと思うんですけれども。でも、要は、どんな手段を取るにせよ、自分をなんとかこう、大きくしていきたい。そういう願望を、私たちも持っているものです。そして、それをなんとかして、実現するものがあれば、それに飛びついていく。そういうことは誰もがありますね。まあもちろん直接何かお金儲けをするとか、名誉を手にするとか、この世的に成功するという現世的な欲望と、それが結びついているかどうかは、わかりませんが、要はこの自分というものが最大の関心事なんです。自分が大きくなる。自分が人からチヤホヤされ、自分が人から尊敬される。そしてまた、この自分が人に影響力を発揮して、人を自分の思う通りに動かそうとする。やはり私たちは大なり小なりそういう思いを持っているでしょう。で、魔術というのは、かつての時代において、そういう私たちの願望を実現させるものでありました。今の時代にも、形は違うでしょうけれども、私たちをそういう魔術が捉えていることは、やはり変わらないのではないでしょうか。そして、生まれたばかりの教会が、シリコが、このサマリアの町に来て、イエス・キリストの福音を述べ伝えたときに、改めてサマリアの人々のこのような、まあ、魔術を求める心というんでしょうか、自分の願望を第一にし、自分を大きくすることを願う人々の露骨な思いが、表面に現れてきたんです。 そして今伝えられたそのキリストの福音も時にはそのような人々の自分中心的な欲望と結びついていく危険さえ持っていた。そのことを教会は初めからきちんと意識していたことがここに記されているのです。何よりもここでシモンという人がそのことの代表になっています。8章の13節を見ると、シモン自身も信じて洗礼を受け、水戸に付き従い、素晴らしい収支と奇跡が行われるのを見て驚いていたと言って言われています。まあシモン自身もキリスト教も利用してやれという高飛車な思いでいたわけではないでしょう。フィリポの語るところ、なすところを見て、本当に心から感動し、イエス・キリストとの出会いを喜んで、これまでの魔術を捨てて、キリストに従っていこうという決意をしたに違いない。でも、その魔術自体は確かに手放したかもしれないけれども、人間の心はそう簡単に全てが変わるものではありません。自分を大きくしようとする願望、自分が中心になろうとする願望を本当に見つめて、悔い改めて、一から謙遜に、キリストに従っていくということは、一面ではなかなかチャレンジングなこと、難しいことです。そしていつしか、キリストによって自分の願望を実現できないか、そういう思いを私たちは抱くようになる。まあこの先の方の、まあ、今もう繰り返して言いませんけれども、18節、19節の方を見ますと、このシモンがどういうことをしたか、はっきりと書いてあります。まあ、エルサレムから来た人たちが、サマリアの人々に、新しくイエス様を信じるようになったサマリアの人々に手をかざすと、聖霊が下ったというんですね。人々が豊かな命を聖霊を通して受けた。で、それを見たシモンは、まあ、かつてのその思いが、まあ、むくむくと、少しまあ、激な言葉ですけども、まあ、むくむくとこう、目を覚ましてきたんでしょうか。なんとかしてその地位を、人たちが持っているその力を手に入れたい。自分が人々に聖霊を与えたり、与えなかったり、そういう力を得たい。そんな思いを彼は抱き始めたんです。そして、お金を持ってきて、お金で何とかなるならば、いくら払っても構わないと言わんばかりに、お金を持ってきて、私が手を置けば、誰でも聖霊が授けられるように、私にもその力を授けてください。そう、言い始めるんです。まあ、もちろんこのようなシモンの思いは、人たちによってはっきりと拒否され、断罪されます。いかに彼の心が本当の神様の御心から外れてしまっているか、そのことを人たちははっきりと語りますけれども、これはただシモンだけの問題ではないでしょう。やはり私たち自身も同じところがあるのではないでしょうか。まあお金を払って何とかしてもらおうという思いにはならないでしょうけれども、最後には自分を大きくしたい。この自分がと、自分にしがみついていく思いが私たちの中にある。指紋を通して私たちは、自分の姿を見つめさせられるような思いがいたします。そして同時に、そのシモンに対して語られたペテロの言葉をもう一度私たちは深く受け止めておきたいんです。 私たちにとって何が必要なのか、悔い改めです。それは何か、現代人の宗教心みたいなものを評論家のように、あれが悪い、これが悪いと、評論、批判してみせることでもありません。自分自身の思いが、どこに向いているだろう。神様の御心を私たちは求めているだろうか。もちろん、私たちの思いは、自分で神様に従うことはできませんけれども、その自分の思いを悔い改めながら、神様の前にそのまま告白しながら、そして全てを神様に委ねながら、一つ一つまた一からキリストの後を従っていくことができるように、私たちは求めているだろうか。そして痛みを覚えながらも、その場の感情や気分に流されるのでもなく、キリストの御心によって、その時その時古い自分に死に、キリストの新しい形に作り変えられていく、そういう信仰の歩みを私たちが求めているだろうか。主の日の礼拝において、神様の前に出る時に、まず私たちはそのことを、その自分を神様の前に見つめるんです。この自分が大きくなることではなくて、神様の御心が私たちの中に来てくださること、そこに私たちの思いを超えるような痛みがあるかもしれないし、チャレンジがあるかもしれない。それをもまた神様に委ねながら一つ一つ主に従っていく歩みを礼拝において私たちは形成していくのです。で、そのために最後に注目しておきたいことがあります。それはここに出てきたこのフィリポの姿です。先ほども申しましたけれども、このサマリアの町に福音を伝えたのは、最初にキリストの福音をもたらしたのはフィリポでありました。そして多くの人をキリストのもとに導いたのはフィリポでありました。ところが、14節を見ますと、そのサマリアにエルサレムからペテロとヨハネがやってまいりまして、サマリアの人々をあれこれ指導し、誠の信仰へと導いているように見受けられます。そして、ペテロたちによってサマリアの人々は本当の意味でクリスチャンになったと言われているように記されています。で、それはもちろんその通りなんですが、もしフィリポがここで、自分のことを考えていたら、決して面白い話ではないでしょう。少し乱暴な言い方ですけれども、自分が挙げた成果をペテロたちに取られてしまった。エルサレムの教会に横取りされてしまった。あなたのやったことはまだ中途半端なんだと。横取りされてしまったようにも思える、そういう場面です。しかしこの時のフィリポはそういう思いには傾いていないようですね。サマリアの町においてキリストの御業が表され、キリストが崇められることを彼は願っていたんでしょう。サマリアの人々が自分に思いを向けること、自分に結びつくことを、フィリポ先生と自分が慕われることを彼は願っていたのではなくて、キリストの御栄が表されること、そのことを彼は願っていたのです。 そして、まあ、これは来週の箇所ということになりますけれども、まあ、この次のところですね、あの8章の26節、まあ、段落が変わったその初めのところを見ますと、このように書いてあります。主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。で、これは、フィリポに主の天使が現れて、このサマリアを離れて、もっと南の方の道に行きなさい。その寂しい、人がほとんどいないようなところに行きなさいという命令を受けたんです。で、これもまた、ある意味では不思議な話です。サマリアでの伝道がある意味で成功したんです。まだまだこれから多くの人が、イエス・キリストのもとに導かれるかもしれない。フィリポは自分のすべきことはまだある、たくさんあるだろうと思って、そこに留まりたいと思うのが当然だと思うんです。ましてや、ペテロやヨハネたちは、一定の仕事を終えて、エルサレムに帰っていった。さあ、自分の出番だと。フィリポが思うような場面。しかし、神様は、そのフィリポを、あまり人がいないような、南の道へと導いていく。そして、フィリポもまたサマリアを離れて、キリストの導かれるままに、その道を歩んでいくのです。フィリポという人が、どこに目を向けていたのか、誰の言葉に、誰の声に耳を傾けていたのか、よくわかる場面ではないかと思います。自分のことを思うならば、彼はもっと別の道を歩んだに違いありません。しかし、彼は神の御心に従ってエルサレムを離れて、対立関係にあったサマリアの町にやってきました。そしてそのサマリアの町で驚くばかりの成功を収めたその直後にサマリアを離れて、人がいないような寂しい場所へまた主の御心に従って出発して行きました。私たちの信仰生活はどうでありましょうか。私たちの教会生活、また毎日私たちが使わされていくところにおいて営んでいる私たちの生き方はどうでありましょうか。もちろん寂しいところに行くことがいいんだと、そういうことを言いたいわけではありません。困難なところに行くのがいいんだと、そういうことを言いたいわけではありません。私たちが誰の声に耳を傾けているのか、そしてそれぞれに置かれている場所で、それぞれに使わされていく場所で、本当にキリストの香りを、キリストの命の香りを放つものとされているかどうか、何か大きなことをすること、大成功を収めること、そういうことではないんですね。小さいものかもしれないし、大きいことかもしれないし、いや、しかしどんなことを通してもそこにおいて、キリストの命の香りを、私たちがささやかであっても、キリストの命の香りをそこに放っていく、残していく。そこにおいて、イエス・キリストの命を互いに分かち合う人々を、見出していく。そこに私たちの、歩むべき道筋が見えてくると思います。私たちの中から繰り返し繰り返し、さまざまな罪の思いが頭をもたげてくることもあるでしょう。 しかしそういう古い自分さえもキリストに委ねながら、その御声に従う歩みをしてまいりたいと思います。そしてこの今から始まる新しい週において、一つ一つの課題を受け止めながら、一つ一つのチャレンジに心を尽くしながら、キリストの器として用いられていくことを願いたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、生まれたばかりの教会の歩みを通して、その痛みを通して、また成功を通して、様々な物語があり、罪と、また豊かな恵みとがありましたことを深く聞くことができ感謝をいたします。私たちもまた、それぞれの生きている場所において、自分の罪に知らす、自分の罪を知らされ、あなたの恵みをあなたに求めたく思います。どうぞ私たちの心をあなたに向けて開いてください。私たちに聖霊を豊かに賜り、あなたの御声を聞く耳を与えてくださいますよ。そして、どんなところにあっても、どんな状況の中にあっても、どんなチャレンジのもとに置かれても、あなたの恵みを見出し、キリストの命の香りをそのところに放つ務めを果たすことができるように私たちを導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。